トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ、わあトイレに行きたい。どうして松山空港の駐車場にはトイレがないんだ。ああ6時にならないと空港のビルは開かない。今は5時30分。どうしよう。気を紛らわすんだ気を紛らわすんだ。暇つぶしにかじゃない暇つぶしに持ってきているさくらさんの本があるじゃないか。三国志の本を今こそ読むときだ。あかん。おお、15分経過したぞ。おお、あと15分だ。待てよ、作者を狙おう。まずはトイレに直行だ。ゲートへ自動ドアが開いたらトイレに直行だ。荷物があっては邪魔だ。フライトは7時30分。6時にゲートの入り口が開いたとして1時間半も時間があるんだ。慌てることはない。荷物は車に置いとけ。私は車で来てる。マイカー、マイカー、マイカー、マイカー、マイカー、マイカー、マイカー、マイカーって来てるんだ。車に荷物を置いて手ぶらで5分前に自動ドアの前に立とうではないか。みんな並んでるよね。慌てて車から出る必要ないよね。かといって今の時期車に乗ったままも暑いよね。無駄に汗かく、汗かく、かく、かく。うおー、そんなくだらないことを考えてたらあと5分になった。うーん、限界だ。内股で自動ドアの前に立ったぞ。うー、俺より前は誰もいない。自動ドアしかないぞ。俺の前は自動ドアだけだ。そうですね、俺の前は自動ドアだけですね。おっと、警備のお兄さんがやってきたぞ。ガチャガチャガチャガチャガチャ。開くんだ開くんだ、もうすぐ開くんだ。なぜ開かない。警部のお兄さんが来たというのになぜ開かないんだ。これだから田舎の空港は。松山エアポートは嫌いだと言っても、松山エアポートから飛び立つしかないんだ。あったー、一直線。走ってトイレー。あー、さて荷物を取りに車に戻りましょう。荷物 500g の軽量化に成功した。トライパック45リットルのはずなのに、なぜこんなに重いんだ。原因は MacBook Pro。 MacBook Pro 2.2 キロ2017モデルよりも重い。でも2017モデルの MacBook Pro は扉の上の蓋の部分のリンゴのマークが光らないからドヤ顔できないんだもん。もうもうもう、俺はお土産は買ってあるから一直線に保安検査場開いてない。どういうことだ。6時に扉が開いたのに保安検査場はまだ開いてない。フライトは7時半だというのに、よく飛行機はフライト1時間前には保安検査場を抜けろと言っているのに。そうだ、まだ30分あるから、1時間前までは30分あるから保安検査場が開いてなくてもしょうがないんだな。お土産か、お土産物屋も開いていない。どういうことなんだ。そもそもだ、朝一番のフライトは7時30分であるのにもかかわらず、空港ビルの入り口の扉が開くのは6時なんだ。その間2時間もないんだ。そして6時に開いて入ったはいいが、お土産物屋は開いていない。保安検査場も開いていない。これはどういうことだ。また俺に待てというのか。待とうじゃないか。とりあえず MacBook Pro を出して財布とかスマホとか、あと液体もあるから出して、お、保安検査場が 30分だってやっと開いたぞ。
一番乗り。
結局お土産物はまだ開かなかった。どういうことだ。だが保安検査場を抜けてからの中にあるちっぽけなお土産物やアナ1個にジャル1個のお土産物屋は開いていた。しかしながら今回お土産は全部すでに買ってある。うん、すでに買ってあるの。何も買うことはないのだ。だから心配はない。飛行機に乗ろうではないか。
キーン。
東京は雨かもしれないという、これは
カッパッパール
を持っていかなければならない。ゴアテックスのボスボス、ボスボーボスボーを持っていかなければならない。
でも行ったら雨は降っていなかった。
ヨヨギゴー、ヨヨギヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨ
ヨヨヨヨヨ
ヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨ。僕ね、パック大好きなんで、見てみて、このトライパック。
キノさんって、パック軽くした分、逆に重くなってんじゃないすか？痛いところを疲れた。
あ、それでね、モンベルのメッセンジャーバッグ持ってきたんだけど、これ結構いいんだよ。これ背負うようにできてんだよ。
あ、いいっすね、それ。いいっすね。
茶芝居で、そろそろ、ホッシーさんが来る頃なんで、
ホッシーさん登場。
おうおう、木野さん、東京で初体験をしました。それは、乗用車に乗って、東京の街を、プラプラしました。今までは、修学旅行でタクシーに、で、ヘイタクシーは乗ったことありますが、乗用車で、車、ホンダの車、ホンダで東京の街をうろうろしたことはありません。ブーンブーン。どこ行ったかは内緒だ。悪いが言えねえ。ブーン。うおー、15分400円。マジっすか。まっても400円だったら1日置けるよ。1日無理か。1、あ、ごめん、1日無理だと思う。うん、松山空港でも1日置いて700円だから、1日400円、ごめん、1日400円無理。でもね、15分400円、15分500円、さすが東京、魔界都市だ。おお、恐ろしい。意味もなく扉を開けてみた。恐ろしい。
わお、イエーイ。あこれは、あう、
おお、コリッペ君、これすごいね。これが、
うわー、これ盛るやん。うわ、これで、ピシャーピシャー、うわー。
どこに行ったは言えないので、行った時の感想を言葉にしてみました。はははは。そのうちどこ行ったかは分かるので、お楽しみんだ。さて、お昼は街角というか下町というかの交差点の角っこに中華料理屋に入って冷麺を食べたんですが、テーブルが3つ4つの小さな老夫婦が営む中華料理屋だったんですが、そこそこお客さん来た。人口密度が多いだけのことはある。なんかあとね、なんかね、落語かなんかの話家のお祭り、1ヶ月にわたるお祭りイベントの真っ最中で、浴衣美人がいっぱいいた。豊かな浴衣美人がいっぱいいた。でね、下町もね、これが下町っていうかどうかわかんないけどね、普通にね、住宅地とか走ってね、これこういうとこ住んでるといいよね。
すぐ都心じゃん。あとね、一平くんのお家にもお邪魔しました。お邪魔します。結局今一平くんの家がどこにあったか思い出せと言われてもさっぱりわからない。地図感覚がわからない。右なのか左なのかよくわからない。山の手線のうちの外なのか外なのか、これすらもうわからない。どこに行ったのか自分でもよくわからない。高円寺に来ました。高円寺は3、2、1、ゼロ次回に行きました。ゼロ次回。高円寺はね、なんかね、ごちゃごちゃっとした感じがしてね。でね、高円寺のイベント会場ってね、普通のビルの2階なの。なんかね、高円寺のイベント会場、それまた次ね、次の話、ゼロ次会の話をまず先にしないといけない。ごめん、ちょっと順番間違えた。まずゼロ次会に行くために高円寺の駅の前で集合。はい、集合。伊野さんは隅っこの方に立って、
あ、お久しぶりです、お疲れ様です、はい、ハグハグ、はい、はい、と後ろの方でひそかにこっそりついていきます。お部屋さん、未だに飲み会とか苦手、
飲み会到着。一平くん、イカマンチェラ頼んで。ダメっす。ギノさん、それより演者なんだから来る前に出るっすよ。行ってきやーす。ってなわけで途中で抜けまして、高円寺にの、イベント会場に行きました。そしてそこで演者は先に入ることができます。当然のことながら山本さんと合流で、イベント会場の社長さんとお話をして、横っちょのテーブルにも人座るの、お客さん座るので、荷物はあの奥に、縦長のイベント会場の一番後ろには台所になってるんで、その隅っこに荷物置いていいで、そういうことでそこを置きました。でマックを取り出したら、おっと、ホッシーさんがマックなのはもう知ってたんですが、一平くんもマックでした。やっぱりいいよねマック、リンゴマークピカピカ光らせていいよね。そして見事ね、皆さんね、マックだけど違うんですよ。 MacBook Air、 MacBook Air はで大根切るって YouTube 動画見たよ。あと MacBook Pro の13インチ、やっぱりこういうところは専用の MacBook Pro いるね。13インチか MacBook Air がいいね。 MacBook はリンゴが光らないのでギノさん的には論外です。そしてギノさんは普通に動画編集も考えて買ったので 2.2 キロとクソ重いです。あれ、一平くん、カバーいらないの、カバーしないの。だってカバーとか関係ないっすじゃん。まあ確かにね、そうです。皆さんカバーしなかったので慌ててカバーのけました。下に敷いてある方のカバーは、キーボードの側についてるカバーはしたままなんですけど、あの光る方はカバーのせいま、のけました。ちょっとね、リンゴマーク3つ並べてね、ドヤ顔でしたかったんで。出番は2番目でした。いつも鳥かごナイトの時は休憩時間明けなので割と心落ち着かせているんですが、それまで話してて、道中、日中ね、車で移動中の時に一平くんが緊張してきたっすよ、木野さん緊張しないんすかって、全然、もう原稿準備してるしほぼほぼ頭の中入ってるからねって言ってたのに、当日になっていざあと30分となったら、もうそわそわしちゃって、トイレ行こうぞーっていうわけで、トイレね、廊下の突き当たりって言うんだけど、突き当たりのとこになんか部屋があって、ちょろっと中が見えてるんだけど、衣装がずらっと並んでて、なんかね、コスプレの衣装が並んでたのよ。何してるお店なんか、何のためのものかよくわからないんだけど、あ、坂本龍馬だ、あ、うー、坂本龍馬です、ちょっとトイレ帰ります。で持ってきました。あー、またトイレーというわけで、あ、またトイレーというわけで、トイレ小僧、水分を控えてたのにもかかわらず、なぜか出番の前に、開演してから出番までに3、4回トイレ行きました。そしてね、これがね、分かったんですよ。
クソ暑い夏場に T シャツの上からデレッチョの T シャツ、 T シャツ薄いドライ T シャツの上からデレッチョの T シャツを着て、その上から坂本龍馬の衣装を着てたんだけど、暑い、ハート、マイホットウェア、暑いんですよ。これがまた暑くてたまらない。人間の体もね、呼吸してるんだと思うんですよ。だからね、蒸気が抜けないというか、もうね、あ、もうか、もうなんかすっきりさっぱりしたい。脱いでいいですか？シュバーン、脱いだ。途端にね、絶好調、イエーイ。何を喋ったか内緒、これは言わない。イベントの鳥かごナイトもそうですけど、イベント会場でどんな出し物をしたのかは一切言いません。見に来た人だけのお楽しみです。ちなみに野木良さん、次回ご出演の機会あらば、次回の原稿もすでに出来上がってます。ネタ用意してます。とびっきりのネタを用意してます。ちなみに鳥かごナイトのネタも用意しています。とびっきりのネタを、はははははは。まあね、これからちょっと詰めていかないといけない。鳥かごナイトはね、これからちょっと詰めていかないといけないんだけどね、見直したりとかね、いろいろと研究したりとかしてね、やっぱね、研究勉強大事ね。それはさておき、うん。そして出番が終わった途端に、あー、すっすっきりすっきりすっきり、あー、座ろう、あーあー、まあまあまあまあ、言いたいこと言えたね。山本さんはね、話合わすうまいね。リハなしだったんだけど、うまいこと言ったね。みんな笑ってくれたね。で、一平くんの出し物でゲラゲラ笑って、イベントが終わったら親睦会なんだけど、結構ね、いろんな人に話しかけていただいて、まあ、本当に良かったです。おなじみの方もいるし、今回初めてお声掛けをしてくださった方もおられまして、非常に楽しい親睦会を迎えることができました。お名前はここでは申し上げませんが、この場を借りてお礼いたしたいと思います。当日木野さんのお話し相手をしてくださった方々、どうもありがとうございました。またの機会があれば、その時またよろしくお願いします。木野さんはどうもコミュ障なんで。そして山本さんチェッカー。